ラジメニ玉手箱
R。
今回も聞いてくださって誠にありがとうございます。ラジメニ玉手箱 R 岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム357の時間がやってまいりました。ラジメニ小町香織こと南香織です。
現在のような形になってから初めて、
はい、そうですね、
今日はゲストをお迎えする、
しかも可愛らしいゲストをお迎えできております。
はい、先週もお約束した通り、
はい、
温泉娘のアシスタントプロデューサー、うん、山崎萌えさんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
顔のちっちゃい可愛い萌えちゃんでございます。
いや今日声優さんも来てるやんと思ったら、
はい、アシスタントプロデューサーでした。
まさかのです、ね、
そうなんです。
すいません
いや可愛らしいね。
でまあアシスタントプロデューサー、はい、まあこのね温泉娘、
うん、
かなりこういろいろと知られてきてはいるんですが、うん、これ何なんだろうっていう方も結構いらっしゃると思うので、
略しておんむすでしたっけ。
そうです、おんむすで、
はい、おんむすって何、
おんむすって何
です、
はい、温泉地を盛り上げるべく
盛り上げるべく
燃えるやばい、
はい、盛り上げるべく、うん、立ち上がったプロジェクトでございまして、キャラクターがいっぱいいるんですけれども、
うん、
それぞれ温泉地に住む宿った神様の、うん、ほうほうほう、
神様なんだ、
神様の子たちが、うん、まあ、温泉地をモチーフにしている 子たちの集まりが温泉娘、うんうん、その子たちを温泉娘って呼んでおりまして、はいはいはい、その子たちは、うん、スクナヒコ様っていう最上神の神様がいるんですけど、
はい、
その子たちにその人に命じられて、うん、なんか温泉地を活性化させるためにアイドル活動をしろって言われて、わかりましたっていう、あのアイドル活動を頑張って、今だからそのスプリングスだったりアダーラだったりアカツキだったりっていうユニットを組んで、みんな温泉地を盛り上げるぞって頑張っているっていうのが温泉娘です。
すごいな。
今何人ぐらいいるんですか温泉娘。
ユニットで組んでるのは28人なんですけど、
はい、もう
それから今どんどんどんどん増えまして、今マックスでも48人出ております。
それぞれに、まあ、キャラクターがいて声優さんがいてっていうことなんですよね。でもこれもっと増えますよね。
まあ、まだだからこう神様が出てきていない温泉地もあるわけですよ。
そうなんです、
うんうんうん、
まだ全然娘になってない温泉地がいっぱい。
あ、
確かに
将来だったら100人とか。
だってじゃ単純に温泉地ってことだけで言ったら日本全国ね
1000カ所近くあるし、
海外も
今海外って言った
海外にも
スパ的なこと、
うん、ありますよね。
そのドイツ、
あ、将来的には世界中の
温
泉娘が、
夢は広がる。
スパガールですかね。
スパガール、スプリングガール、スパガール、
スプリガール、スプリングガール、
うん、
まあ、例えばあの、まあ、兵庫県だと有馬温泉、
はい、
うん、まあ、城崎温泉、
はい、
まあ、全国的に有名ですけど、うん、でもちろん有馬にも
います、
はい、有馬はどんな温泉娘ですか。
有馬の2人は有馬風花ちゃん、有馬凛花ちゃんっていう、あの有馬温泉には金銭と銀銭がありますので、
はい、
姉妹で頑張ってもらってます。有馬温泉を盛り上げるべく、
だ基本的には一箇所の温泉には一人の娘だけど、有馬は金銭と銀銭があるから姉妹なんだ。
お姉ちゃんと妹で頑張ってもらってます。
よう生きてる、はい、すごい。
やっぱその それぞれの温泉地のまあ特徴というか、
うん、
それをちゃんと神様やからちょっと表してるわけですね。
そうなんです、うん、公式のホームページのキャラクターってところを見てもらうと、あの、はい、ちゃんとこの温泉地に、
うんうん、
あの
ほうほう
なってるんですよ。ちゃんとあの特徴をつかんでて、この例えば風花ちゃんとかだと銀線になってるので、
はい、
あのサイダーが好き、
あーそっかそっか、
体質に合わせててとかすごいあるんですよ。なんでそこもちょっと見てもらったらな、すごいいっぱいいるのでわかるかなと思う。
だから知らない温泉地は逆に温泉娘ちゃんによって我々は知ることができるって感じですよね。
私も結構こう知らなかったこの温泉みたいなのもいっぱいあるので、うん、なんかもういろいろ あると思います
し、そうか、普段だからあんまりこう、うん、まあ、温泉行きたいなとか言ってても、
うん、
具体的にそのこんなところにこんな温泉があるって知らない方も、うん、そう、温泉娘を通して
知ることができる、
知ることができる、
そうなんです、
慣れたら足を運んでほしいぐらいの、
そうですね、このキャラクターが好きだからちょっとそのキャラクターの温泉地行ってみようとかって、うん、やっぱり行けるところもあるじゃないですか、東京とか関東だったら箱根とかだったらすぐ行けるので、
は
い、ちょっとそういう風に行ってもらいたいなって思
ってます。逆にまあアニメ好きとか、うん、そういった方々が普段行ってるようで行ってない近所の箱根行くとか、
うん、
この間だったら有馬行くとかっていうのを、うん、ああそうか、なるほどな、これは行って楽しいもんね、こういうの
ね。えそれはでやっぱり地元とのコラボ的なものもあるんですもんね。
そうなんです、
今なんか有馬にいらっしゃってたんでしょ。
そうなんです、なん
と、そう、有馬から来てくださった
んですね。どんなイベントだったんですか。
有馬の実はこの有馬風花ちゃんと凛花ちゃんがですね、はい、有馬の観光大使に任命されまして、
わすごい、はい、
はい、温泉娘プロジェクト的にはあの有馬さんとこう結構恋にさせていただいて、観光協会さんと一緒にいろいろやらせていただいてて、あの有馬にある温泉宿さん、湯泉閣さんっていうところがあるんですけど、
は
い
は
い、とコラボさせていただいて温泉娘ルームができたりとか、
娘ルーム、ルーム、はい、
ほうほうほうほう、
有馬炭酸さんってあるんですけど、有馬炭酸有名だと思うんですけど、の温泉娘コラボの炭酸ができたりとか、はい、あとはもう炭酸せんべいが出たりとか、
わーすごい、
はい、で今そのうちのスプリングスっていうユニットがいるんですけど、うん、炭酸せんべいのお店で売り子を頑張っている、
今
今こう収録している、今この時間
アシスタントプロデューサーは一旦抜けてここに来てもらっている状態です。
そういう取り組みをさせていただいておりますし、
ルームなんか泊まってみたいよな。
そうですね、せっかくだったらね、
いろいろ
やっぱりこう飾り付けとかしてあるんでしょうね、その凛花ちゃんとかのね、いやこの、
そう、
はい、埼玉市のアニソン忍者さんが、
うん、
その有馬凛花さんの、
はい、キャラクター
ページをちょっと送ってくださいました、
はい、
これはだから本宮香奈さんという方が
声優さん、
声優さんでやっていただいてます、
うん、これ下に書いてあるこのミカピカゾさんっていうのは、
まあ、イラストレーターさんの名前になっております。
これいちいち書いてるってことはもしかして全員イラストレーター書いてるってことですか。違います、
48人今出てるだけで48人なんですけど、48人全員イラストレーターさんが違うんです、
はい、うわーすごいですね、それ
すごいですよ、
うんうんうん、
の夏コミっていうコミックマーケットっていうのがあるんですけれども、うん、はい、そこであのイラストレーターさんの本を出させていただいたんですけど、うん、うちの温泉娘のイラストブックを出させていただいたんですけど、はい、もう圧巻でした。全員違うので、
そうかそうか、タッチも違うしね、
なんでイラストブックのイラストレーターさん48人読んで、
はい、
こうバーって
わー
すごい
すごい楽しそう、
そういう、そういう方面詳しい方と好きな方もいろいろとこうじゃあこう競うっていうか、
そうですね、もうイラストレーターすごい、やっぱり人気の方を描いていただいてるので、
だってどれもすっごい可愛いもん、
そうそう、それはみんなやっぱりね、そう、私のキャラクターやから
愛着も出るし、ね、頑張
ってね、うん、
これ今ちなみにそれ48人いらっしゃって、ユニット的にはいくつぐらいあるんですか。
ユニットは、ここ暁ラッシュスター、アダーラプチコローラスプリングスのユニット、
このメインがスプリングスで9人組で、
はい、
有馬のご兄弟ご姉妹と草津箱根、これは秋湯っていうもんだ、で道後温泉、登別温泉、下呂温泉、湯布院温泉、
はい、
の9人組。ちなみに私の愛する木の崎は4人組ユニットプチコローラに入っております。面白いですね、なんかこういうのね。
そうなんですよ、うん、なんかもうでもいっぱいこう温泉娘ちゃんいっぱいいるので、
うんうん、
どんどんどんどん作っていきたいなと私は思ってます。ユニットをいっぱい作りたいって、
ああ
ユニットアシスタントプロデューサーは思ってます。
アシスタントプロデューサーは思ってます。これ一番立ち上げは今日はいらっしゃってないんですけど、この橋本龍さんっていうプロデューサーさんが、
はい、そうです、
考え入ったんですか、
はい、
どんな方ですか。すごいなんかユニークな経歴の持ち主ですよね、うん、
なんかそのまんまです。ユニークな経歴を持ってる感じのまんまの人で、
はい、だってねこんな企画を考えて立ち上げるわけですからね、
うん、まあね、まあ、本当よく知られたその温泉っていうものと、うん、そういうキャラクターというか、
そう、
そのものちゃんと結びつけて、
うん、
しかもこうユニットとかんでそれぞれがまあ競い合うんじゃないですけど、
ね、
それぞれがこう盛り立てようとするっていうね、
目の付けどころが龍さんだなっていう感じ。会ったことないけど。今まで具体的にどんなことをしてきはったんですか、そのプロジェクトとしては。
まあでもそうですね、地方のやっぱり有馬温泉さんとかで、うん、やっぱり登録 ラジオをやっているんですけれども、ほうほうほう
ラジオの登録を
有馬でやらせていただいたりとか、
うん、あそうか、それを見たい聞きたい方が
温
泉地に来る。
で今回ですね、スカイマークさんと、
うん、
お航空会社、
航空会社のスカイマークさんの秋湯と、はい、あの神戸便が復活したということで、
はい、
うちの秋湯ちゃんと、秋湯は仙台の温泉なんですけど、
うんうん、
有馬の2人が、
うん、
あのイメージキャラクターに任命されまして、
なるほど、
すごい、
そういうお取り組みもさせていただいております。
わ、
地元神戸の空港の活性化にも一役買ってる
という、そういうことですね、そういうことですね、
乗ってきました、
急になってきました、
急になってきました、
すごい。もうすでになんかライブは一変してはるんですよね。
そうです、そうです、今年の8月にファーストライブの方させていただきまして、
うん、
はい、
ゲーム化や男性版かっこ温泉忍者の発表をもって書いてます、は
い、させていただきました。
今温泉忍者、
まあ、女性はなんかこうしなくても行くような感じですけど、はい、女性受けの男性バージョンもちょっと欲しい感じはしますよね。
そうですね、せっかくだからね、
忍者
温泉忍者です
ちょっと怪しい、
どっちかというと男子には人にこうなんか回ってほしい感じがしますよね。
あんまりこうね
そうそう
知られてないような人に、うん、男が行くというね。
で9月にさっき言ってた、いろんなユニットがメジャーデビューということで今続々 CD がリリースされてます。
なるほど。9
月に暁で、10月にラッシュスター、うん、でついこの間、これからかな、10月18日、これからだね、アダーラがリリースして、11月1日にプチコローラがリリースして、11月15日に満を持してメインユニットのスプリングスがリリースするということまでが今とりあえず決まって
る。
ここからまただってね、増えるかもしれないですもんね。
増えてほしいです
それぞれのライブとか、
うん、
全員打ち揃っての
そうそうそうそう
ライブとかもね、
ね、
展開として、
わ楽しいですね。
そうなんですよ、ね、うん、今後がすごいいっぱいある、
うん、
皆さんがこうどんどん参加していくことによって、よりこうどんどん違ったバリエーションも出てくるでしょうし、
うん、
ね、
うん、
ファンの方の盛り上げが、
うん、
求められておりますが、
だからお気に入りの自分の温泉地の娘が誰かを見るもよし、
ね、
娘からファンになってそこの温泉地に行くもよしっていう感じですよね。
そうなんです、
うんうんうん、
滋賀県草津市のモートトロオタザラジオ漫画さん、
うん、
この方は、群馬の草津温泉の、
はい、
草津、これはゆいなちゃん、
はい、
うん、推しだそうでございます。
草津ゆいなちゃん推し
推し、
あらま、
まあ、草津は結構人気あるね。
そうですね。
これね、伝統的なね、
うんうんうん、
温泉ですからね。いやいや、これは。
ねえ、モンさんは個人的には、まず温泉地としてはどこが好きですか？うん、
温泉地としては、やっぱり私、神奈川県民なので、
うんうんうん、
箱根を、
箱根
しております。
箱根温泉。そうですよね。
箱根、うんうん。行ってみたい温泉は？
行ってみたいの、登別。
登別、私も行ってみたいんですよね。
行ったことないんですよ。
登別って本当有名やけど、
うん、
問われてみるとちょっと行ってない。
そう、なんかなかなか行かないですよね。
そうですね、
ちょっと距離が、
うんうん、
あるかなと思って。でも行きたいんですよ。
なんか一泊でフラットよりなんか2泊3日ぐらいで行きたいような気はする、う
ん、はい、なんでプロデューサーにお願いして登別でライブやりましょうっていう
なるほどね。
登別で、そうそうそう、登別とかもう、
うん、
とにかく行きたいですね。いろんな温泉地に、
いろんな温泉地ね、
はい、
でも可能性はありますもんね。
もうちょっとお声をかけていただきたいです、温泉地の皆さんに。
ああ逆に、
そうか、これをひょったらこいたら、
はいはいはい、
なんか温泉地の方が聞いておられたら、
うん、
でまあリスナーの方でもうちこんな温泉あるよってことをね、
うん、
地元の温泉の人にね、
はい、
声かけていただければ、
はい、全然行きます、
はい。
ちょっとホームページ見ていただいて、どのキャラクターにどんな声優さんがいらっしゃるかっていうのもたくさん見てほしいのと、その神様のトップので、ね、少な彦は水木奈々さんでございます。
トップが、
はい、
さすが奈々ちゃん、
はい、水木のお姉様でございます。
じゃあまず、あ、どんなかなっていう方は、
はい、
温泉娘の
そうそう
検索してホームページに行っていただいて、
だってまず推し温泉娘に見つけないとそこからじゃない、まずは
そう、とりあえず48人 の、 そのキャラクターの違いというか、
そうそうそうそう、
キャラクターから入っていただいて、
うん、
そこの温泉に行くっていうのが、
うん、
まあ、最初の王道かな、
うんうんうんうん、いうような気がしますね、うん、今後の展開としてはどんな感じで進めて変わるんですか？
今後は、来年の春に、うん、ソーシャルゲームの方をリリース、
ゲーム
をリリースいたします。そうです、一連動ゲームみたいな感じなので、ちょっとそちらの方を今ツイッターが ツイッターアカウントがあるので、ちょっと続報を待ってほしいなっていう。
位置連動っていうことは自分がいる場所でとかでなんかそういうできる、
あと行ったり温泉地に、
まあ、システム的なポケゴンみたいな感じ。
そんな感じです。
はあ、なるほどね。
なるほど。
ほうほうほうほうほう。どうしよう、城崎ばっかりに私マークつくわ。また行った城崎みたいな。
そうか、温泉に行くと何かが出てくるとか。
そうで、地域限定アイテムはその場に行けばもらえたりとかっていうことですね。
そうですね、うんうんうん、っていう感じになる
予定。
でそのゲーム片手にずっと温泉巡りっていうのができるわけやね。
ねえ、へえ、面白いな。
はい、じゃあぜひ、はい、興味を持たれた方は、うん、まあ、ツイッターのアカウントはあるみたいなので、
うん、そうですね、もうちょっとね、温泉娘的なお知らせはすごいいっぱいありすぎちゃって、今ここでバーって言うのが、
あ、
もう結構時間取っちゃうので、はいはい、あの公式ホームページを見てください。
ツイッターをフォローしてください。
ツイッターをフォローしていただいて、
ユニットだけでもたくさんありますからね。そう
でも48人なんせいるので、キャラクターの説明してるだけで夜が明けちゃう。
一人一人ね。
そうなんですよ、うんうんうん、必ず あなたの温泉娘は絶対見つかるっていう感じで、うんうん、はい、
さあぜひ、はい、あなたの好みの温泉娘を、
はい、見つけていただいて、ください、温泉にも行っていただいて、
ね、はい、ぜひ訪れてください、うん、というわけで、今日は初めてのゲストですが、
はい、
はい、ね、温泉娘のプロデューサー、
アシスタントプロデューサー、
あ、そう、アシスタントプロデューサー、
プロデューサーリュウさんですもんね、はい、
山崎萌さんにいただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、
はい、
ゲストの方を送り出しまして、
はい、可愛かったね、
になりました、
はい、
いや本当にあのぜひブローカーなんかの写真を
見てください。
そのまんま温泉娘にデビューしてもええんちゃうか
っていう、ね、
うん、
彼女自身もね、なんかね、小説書いたり歌ったり今までなさってる方なんで、
マルチな方
ですね。そうなんですよ、ちょっとそこ掘りたかったんですけど、また次回ということで。はい、
掘ったら多分
そう、これで済まへんからね、あと
7、8分伸びそうやったからね。
そうそうそうそうね、また次回に
またあの感想などぜひ送ってください、はい、さあここからいつも通りに
お便り、
お便りでございます。たくさんお便りどうもありがとうございます。大阪住之江区のプリキュアスキー列車さん、この方ラジカン祭りに来てくださって、
はい、
どうもありがとうございます、T シャツの方にサインも、いたしまして、うん、11時頃に到着してカレーフェスタで昼食。
お、素晴らしい、
正しい望み方でございます、
ね、本当です、
まあ、岩ちゃんは結局、訪れた時には
カレーなかったね。
あのカレールーはあったんですけど、
ご飯がなかった、去年と逆。どういうこと？
だから言われた。
なんて？
ルー飲み物だと思う人はどうぞって、は
い
は
い、私でもご飯なくてもいいな、ルーだけで。
美味しいルーやったらそのままいけるよね。
パクパクは食べちゃう。
で、カホに食べられた？
うん、食べられなかったです。
で、ちょっと空き時間あったんですけど、なかなかそこに行けなかったですね。最初にハーバーステージで岩ちゃんとカホリンのコーナーを見て、
うん、
ありがとうございます。久々のメインステージでございますね。
はい、
終わった後に酒を飲みながらピザと焼き鳥を買い食いして、
最高ですね、最高ですよ。
こう買い食いっていうところの表現が14時頃にカレーフェスタステージに移動、
うん、
カレーなるショーを見て、
うん、
そのあカレーなるショータイム終了後ハーバーステージに戻り、
はい、
大喜利合戦終了後に控え室前で休憩、岩ちゃんとカオリンのサインをもらって、来年の世界遺産姫路城マラソンに出るパーソナリティに足をつらないように注意もしました。
あ、久美ちゃんにね、はい、
注意してくれた、ね、でイベント終了後はハーバーランドの吉兵衛で、
うん、
明太チーズカツ丼で夕食。
もう完璧やないですか、
これでオールド
スパゲティファクトリー、
スパゲティファクトリーに行ってくだされば
え
パーフェクト
です、ね、ダブルはちょっとパン食べ放題
ですね、お腹が持たないね。
でもあそこにもいてくれた人いたもんね。で
その後南京道に寄り道して三宮でカラオケをして一日を終えた
と。わあ、いいですね、充実休日じゃないですか。
すごいじゃないですか、もうフルコース以上でございます、
ね、はい、ありがとうございます、お越しいただいて。
こちらにはこの一通しか来なかったんですよね。
あ、じゃあもうみんな本体の方に、
本体の方っていう感じだったんです、ね、どうもありがとうございました。
それから、先週の話ですが、愛知県知立市のモートトロータザラジオ漫画カオリンが V3 といった VVVF インバーター制御の話、交流モーターをその特性に合わせて任意の速度回転数で動作させるためにインバーターを用いて任意の周波数電圧を発生させる制御方式のことを VVVF インバータ制御って言うんですって、一般はただのインバータ方式なんですけど鉄道関係では VVVF 方式と、VVVF っていうのは
さあこれは何の略かと申しますと
はい、これは可変電圧、可変周波数を英語で直訳したバリアブルボルテージ、バリアブルフリクエンシーの頭文字を取ったもので、
なるほど、
鉄道以外では一般にモーターの加速変、可変速駆動制御などと呼ばれ、主にインバータエアコンなどで使われます。ちなみに VVVF は和製英語です。英語圏では VFD、 バリアブルフリクエンシードライブと呼ばれているんですよ。
フリクエンシードライブね
ということだそうです。
おー、はい、なるほどな。
ありがとうございます。もう一個いきますか。こっちも行く。釣りかけも
言ってください、はい、釣りかけ分からなかったね。釣りかけ
ってそう釣ってかけるという、はい、構造としてはモーターが車軸と平行に配置され、モーターの軸についている小さなギア歯車から車軸の大きい歯車を駆動しています。モーターは車軸と台車の枠の間に橋渡しされた状態で、それが釣りかけられた形となっていることから釣りかけと呼ばれています。釣りかけ駆動の車両は現在でも路面電車や電気機関車で主に見られ、出発時のゴーという音が独特です。 JR の旅客車両ではすでに運用終了され、大手私鉄でも名鉄瀬戸線で使用されていた6750系が2011年4月に全廃されており、旅客車両としては路面電車のほか近鉄から路線を引き継いだ、これは三木でいいのかな、三木鉄道、
あ、三木鉄道ですね、
三木鉄道、
はい、
三木鉄道北西線、
そうですそうです、
いや四日市、明日ナロー鉄道、いずれもナローゲージで釣りかけ駆動の車両を今でも乗ることはできますということです。
なるほど、あ、三木鉄道走ってるんだ、
うん、
はあ、
まあ、ってことは関西では無理なのかな、これ、
まあ、ということでしょうね。
うーん、
おー、なるほど、
はい。
で、まあ、あの腹黒悪の神さん、悪の神さんが大阪港区、
はい、
では教えましょうということです、
はい、
VVVF ね、これはあの VVVF 今あの、
うん、
説明してくれたように、うん、可変電圧、可変周波数制御、
うん、
ということで、まあ、103系などの古い車両で使われている直流モーターを制御するための抵抗制御よりも整備に手間がかからず、
うん、
消費電力も少なく済む画期的な方式なのですと、
うんうん、
なぜ音が静かかというと、うん、そもそもの直流モーターっていうのがうるさいと、
うん、
でモーターの力を車輪に伝える方法自体は現在の車両も103系と大差なくて、インバータ車が発する音は主に架線から供給された直流の電気を近年開発された大電力に耐えられるようになった半導体で交流に変換した時の音であると。
あ、なるほどね。
でそれを制御するプログラムを変えると音が変わると、
うん、
だからメロディーにみたいにすることには全然メリットがなくて現実的ではない。
なるほどね。
でそのGメンスのドレミファってなってるのは、
うん、
たまたま
たまたまっていうことですね。
たまたま音階になるっていうのは
うーんっていうね。
あ、そうですね、うん、まあ、直流モーターというのは構造が複雑で整備に手間がかかり消費電力も大きいのですが、
うん、
速度の制御が簡単、
うんうんうんうん、
で交流モーターというのは構造が簡単で整備する箇所そのものが少ないんだけども速度の制御が周波数の変化でしかできず難しいという欠点があると。
うーん、
で直流を交流に変換する場合、初期の半導体素子では波形がスムーズな波を打つこの制限波までは作れずに、
うん、
波形がちょっとギザギザで騒音が大きかったのですが、最近は進化してスムーズな波形が作れるようになったので静かになりました、
うんうん、
最近は改善されたと思いますが、モーターのある車両で AM ラジオを聞くとものすごいノイズが出るのも欠点である。
ああ、なるほど、
はい、
へえ、
というふうに専門的にいろいろ、だからまあ直流モーターそのもののメリットデメリット、うん、で交流モーターのメリットデメリット、
うん、
それまあいいとこ取りなだけですね、うん、この VVVF
っていうのは VVF ね、バリアブルボルテージ、バリアブルフリクエンシー、
多分も
う覚えてないと思うけど試験に出ても舞鶴市からジャムローズ高山椎名さんです。先週、プラネタリウム星の夢がかかっていましたが、あの本放送の方でね、
はいはいはい、
舞台の百貨店のモデルは静岡にありました。花菱デパートの外観は、浜松市中区にあった、松菱新館、また名前の由来の百貨店は、清水市、現静岡市清水区にあったそうです。ちびまる子ちゃんに百貨店のお化け屋敷に行く話がありますが、その百貨店はあるいはこの花菱デパートだったのかもしれませんね。
で先ほどありましたと書きましたが、これは今この2つの百貨店がもうなくなったからでして、松菱は16年前、経営不振から裁判所に自己破産を宣告して閉店、花菱デパートもそれより早く廃業してしまったんです。また建物も取り壊され、今は残っていません。ですからこの建物は今はアニメの中でしか忍べないのですね、ということですね。
まあね、松菱って僕はあの津にも確かあったんで、覚えてる。まあ、だそういう老舗の百貨店、まあ、百貨店全体がね今なかなか、なんかちょっとあの最近はちょっと売上高復活したみたいですけど、
はい、
なかなかやっぱりそのね、まあ、総合にしたって、ね、阪神にしたってなかなかね、
そうなんですよ、ね、なくなっちゃ
ったりね、ね、高槻市の水素新交流ボケツオリシアンさん、さて前回謎国さんの話題、日本語の歌詞が正しく伝わらない 件について、
はいはい、
これはもちろんクラシック音楽に限ったわけではないので、
うん、
まあカラオケなどで歌う分にはまさにまあ字幕付きなので気にする人はごく稀でしょう、
うん、
とはいえその方面にこだわりを持っている身としては、
うん、
やはり字幕がなくとも正しく伝わるように歌いたい、
うん、
まあ、そりゃそうだ
よね、そりゃそうだね、
うん、まあ、そんな場合どうやったらこう正しく伝わるか、
はい、
たまに行っているのが歌詞の音読、
うんうん、
だからまあ メロディに載せるんじゃなくて詩のように朗読するわけですね、
はい、
これはただなんとなく声に出して読めばいいというものではなく、朗読のように読むリズムや文を区切る位置、
はい、
息を継ぐ箇所、言葉の間などを、
うん、
間かな、言葉の間かな、間、うん、などを自分なりにできるだけ意識して読むという作業です、
うん
うん、そして自分なりの読み方が固まったら、それと歌の場合のリズムや息継ぎの場所などと比較します、
うんうん、
もちろん歌なので自分の読み方と同じようにできることはほとんどありませんが、
うん、
自分はこう読むと組み立てたものはそのまま自分はこう歌うに置き換えられて、それを意識しながら歌うだけでも伝わり方が随分違ってくると個人的には思っています、
うん、おっしゃる通りですね。で日本の歌っていうのはもともとその歌の意味で普通に歌ってれば文の切れ目で聞き継ぎができるし、ま
あ、そういう風に作詞されてるし、そうそうそう、メロディーもそう作られてるはずですけどね、
厄介なのは訳詞された曲なんですよ。
訳詞はなかなか、
うん、だからそれにはその音読がものすごい有効的だと思います、
まあ、最近の流行歌、流行歌って言い方古いけど、
うん、
ポップスなんかどうなんでしょうね、やっぱりちゃんとメロディーの切り方
意識されてるのか。いや、あれはほぼほぼ視線でなくて曲線ですから。
そうか、曲線だとそれに合わせて詞を作ることになるからちょっと違ってる
かな。無理やりキュキュキュキュって入れるでしょ。
ということやろな。
ね。
なるほどね。
ね。
まあでもやっぱりそういうそればっかりだとやっぱりそのバリエーションがなくなって楽しくないですもんね。
うん
う
ん、そうそうそうそう。ね。
なるほど。こだわってるね、やっぱりさすがにね。
神戸市の宅のリライトファームさん、大崎さん、南さん、ラジタマは。ラジタマは、
ラジタマは
初めての挨拶。先週スマホゲームの課金の話で岩ちゃん香織に、え、課金と驚かれました、
まあね、
もう半年ほど前のテレビやネットの情報ですが、スマホゲームで課金するプレイヤーは1タイトルで全体の 5-8% 程度のとのことですよっていう。そうなんです、少ないですよ。ただすごい金額なんで億単位で動くんですけどね。
うん、
内枠としては内枠としては、開始時などのキャンペーンでの低価格品のみ購入が全体の半数、月に定期的に数千から1万円以内が残り2割、月にだいたい数万程度が2割、残りの1割は重課金プレイヤーということです、ね、
だから1割が重課金なんだ。
そういうことです。だから1万以内ではないということですね。
突破しちゃうと気なくなるのやろね。
どうなんでしょうね。これその時お金払いませんからね。
後からボッてくるわけ、
ね、ほぼほぼ携帯代に上乗せが多いと思いますよ。
携帯代に上乗せなんだ。
わかんない、どういうシステムでやってるかによるけど ね、まあ、ね、私の場合は漫画読むとき課金するんですよ。漫画スマホアプリで、それは全部あの携帯代に課金されるように au にお願いしてる。
携帯代がなんでこんなにって言ったら読みすぎたとか
課金しすぎてるとそうなる。私みたく京子さんさえいれば他に誰もいらないみたいな単発な人も満額なんでバッチリ重課金に入ります。真の重課金プレイヤーはイベントキャラ全制覇とか推しメン限界突破などのために数十万単位で課金しているそうですよ。 まあそんな方々が1割もいるから、総額1000万円プレゼントキャンペーンなんかがガンガンできるわけですね。今回の京子さんゲット計画は、配信決定時から毎月ガチャ貯金して最大予算は5万にしていまして、まあ 1,2 万円でゲットできたらありがたいかなと思っていたのですが、ガチャ排出率 1% には 1% でしか出てこないんだ。さすがに俺の全ての力かっこ予算を使わなければ勝てないのかと恐怖しました。まあとりあえず全額、つまり5万円ね、使うことはなかったので、まあちょくちょくうまいもんでも食べながらゲームを楽しんでいますということですね。
なるほどな。
まあだってそれはよううまいことできてますもん。課金した方が楽しめるようになってるわけだからね。
まあ出なきゃ課金する意味ないもんな。
会社は成り立たないから、スマホゲームがね。そうね、すごいな。
やっぱスマホのゲームっていうのはなんかちょっとある意味ゲームの二次革命みたいなもんやね。
うん、簡単にお金払えちゃうからね。
だからすごく日常的にできるし、もうどこでもできるし、
そう
だからあんまりこうたくさん金つこた感がないねやろね。
ないですよ多分。おそらくないです、
まあ、だから怖いのよな。まあね、ちゃんと
この方はもう決めてるから、
まあ、コントロールされてますけどね、うん。新潟県長岡市在住の遠距離リスナー坂巻さん、毎回さまざまな味に挑戦するペヤング焼きそばのマルカ食品と、
はい、
これ正田醤油でよかったね。正しい田んぼ、
どうやったっけ、
この群馬にある2社がコラボした新商品が発売されました。
お、
その名もペヤング正田醤油激辛ソース。
激辛なんだ。醤油なのに激辛なの
ソース。
お、
あの真っ赤なペヤングことペヤング焼きそば激辛味をそのまま再現したソースが発売されました。
あ、なるほど、ソースが発売なのか。はいはいはいはい。
これをかけるだけで肉料理、魚料理、卵料理、揚げ物、チャーハン、カレー、パスタ、ラーメン、冷ややっこ、餃子、サラダ、浅漬け、もちろん焼きそばにもちょい足しで激うま辛に。
へえ、いいじゃん。
辛いのが好きな、だからそのペヤングの焼きそばの激辛味がいろんなもので再現できると、
うんうん、
とパッケージには書いてあります。
うんうんうん。買ったのかな、そのソース。
試しに焼いたジャンボ油揚げにかけてみましたが、
はい、
確かにペヤング焼きそば激辛味になりました、
うんうん。
何にかけてもペヤング焼きそば、ペヤング焼きそば激辛味になってしまうこのソース、
うん、
激辛ペヤンガーなあなた、
うん、
お一ついかがですか。
基本は醤油なんだよね。
そうだね、
ソースじゃなくて醤油なんだね。
醤油なんだけど、
うんうんうんうん、あのペヤングの辛いやつを食べてる
感な
んだね。
激辛の味になると。
へえ、豆腐とか合うんかな、どうなんやろな。
まあ、僕は持てんから。
あ、そうだ、ゆうちゃん辛いのダメだもんね。
辛いのダメですから、うん。この間あの中辛でも、
はい、
大人のカレールーってちょっと辛いのよね、うんうん、
はい、辛いです。
それにチャレンジしてみたんですよ。
どうでしたか。
いけた。
あ、いけましたか。中辛まではいける。
中辛なら相当な中辛でも大丈夫、うん、
いや中辛でもね、商品によって違うからね。
そうだ、まあ、中辛でも一番激辛に近い部分で、うん、なんとかクリアできたんで。
あ、大人になりました
少しね、
はい、
カレーに関しては
カレーに関してはね。要は唐辛子がダメなんでしたっけ。
でその激辛のところをその大人のカレーなんで、
はい、
ホンドボーとか
あ、はいはい、
あれがこうまろやかに包み込んでくれてるわけですよ、
うんうんうんうん、
これいけるやんと思って。
そうやん。
でもね、大辛にすると絶対あかんね、
はい、大辛は多分私もダメかも。
あかんかな、
うん、辛いよすごい。大阪市港区のポスタルスイーパーやみかりうどさん、うなぎで有名な福岡の某市ですがね、堀の川下りで有名なこの町は、高畑監督が実写ドキュメンタリー映画を作ったりもしまして、この町に来たからにはうなぎのせいろ蒸しを食べたいと、
そうそうい
うとこまでで終わってました。ま
あ、前回そこでね、
はい、うん、過去の失敗から定休日は慎重に確認しました。あ、確認したんですね。
そうそう、
相方が本命に狙っていた M は月曜が定休で、今日は火曜日、
お
う、うん、大丈夫、行ってみた、臨時休業。まあ3連休明けだからね。予備で狙っていた2軒目もお休み、こちらは理由不明。私の本命だったダブルというお店ですかね、は水曜が定休。
お、大丈夫です、
はい、こちらもネットでの評判が上位に来る柳川でも、老舗中の老舗、
うん、
行ってみた、水曜定休に加え火曜日休業の張り紙。なんで水曜の定休日に火曜の休業が付け足される。しかもあろうことかその張り紙、誠に勝手ながらの部分もわざわざ斜線で消してありました。水曜日の定休日に火曜の休みをくっつけるのは勝手じゃないんだ。いや、まあいいけどね。もう金輪際この店はいかん。 そのお隣の有名店 R は火曜が定休で、さらに隣は、あ、空いてる、もうここでいいやと入ろうとしたら、ラストオーダーですと言って断られました。この街ちょっと嫌いになりそう。まあ R のネタができたと思えば、ちなみにこの日の夜楽しみにしていた博多の屋台バーエビちゃんも臨時休業していたのでありました。私が一体何をした。まあ臨時休業はなかなかホームページでね保管してるとこ少ないですからね、
臨時やからね、
しゃあないね。
今これ連休明けっていうのが一番条件的にあかんかったやろね、
はい、連休は定休日やけど明けてるとこが多いから、
その振り替えで休むと、だから勝手じゃないんだよ多分。
そうなんで、それそう、でもわざと消すことはないよね。誠に勝手ながらをね。
ちょっとね、そこに訪れる人のことを考えなあかんよな。そうそうそ
う、まあ、なんかの理由があったんでしょ、わざわざ消してるってことは。
僕もこの間東京行った時に、うん、愛宕山の放送博物館行こうと思ったんですよ、うんうんうん、
はい、
連休明け、
はいはい、
休み
臨時休業
臨時休業、月曜日が普通定休なんですよ。
あ、そっかそっか、
で月曜日開けてたから、はい、火曜日行こう思ったら休業。よかったよ、行く前に調べて。
そうですよね、よかったね、出ててね。
愛宕山って結構丘の上にあるのよ、エレベーターあるけどね。
はい、
あれ行ってしまってたら、
そうですね、泣くに泣けないですね。
もうヤミ君と同じ雰囲気、
写真撮って帰るぐらいですよね。臨時休業の
僕あるネタいらんし、はい、
目があるなることはないからね。
こちら埼玉市からアニソン忍者さん。一日に何回おならできるかチャレンジ結果報告。
はいはい、
岩ちゃんかおりんから質問があったのでルールを確認します。
はい、
じゃあね、ブブブブブブってやった時に何回に数えるかっていうね、はい、うん、カウントのルール、おならの間隔は1秒以上空けないと1回とはカウントしない、
うん、
だからブブブブブブっと出た場合は
1回だ、
1回、
うん、
だからつまりお腹に溜まったガスを分割して1秒以上間隔を空けて出すことができれば、
うん、数は稼げると。
だ今回のチャレンジでは分割して出すのは基本テクニックです、
うんうんうん、それ体に良くないような気がするんだよな。どうなの。まあいいけど、
やっぱり我慢するっていうか、
どうなんでしょうね、
やっぱり一気にバッて出した方が体には良さそうやけどね。
うんうん、
だ本来一回出てるものをちょっと小出しにしていったらあんま体には、
ね、
でその回数を忘れないようにしなきゃいけないので、
そうそうそうそう、
おなら回数チェックシートというね、今回も送っていただきましたけど、
あ、本当だ、
チェックシートがあるわけですよ。それに小の字を書いて、はい、1時間ごとに回数を集計していく。
何時台によく出たかと分かっていいね。
で最初の1時間台に31回出してます。
ほうほうほう、
次これ
一番多いの
11です。一番多いの33回、あ、
違う、
あ、50回ってあるわ、
うん、
24時間目、
夜中深夜ってことですか、これ24時間1始めたのが何時間によるか。
嘘やね、
うん、へえ。
なんかこの小の字がずらっと並んでないけど、
はい、
ちょっとやっぱり匂うような気
なんか生々しい、
ね、生々しいよね、
うん、
一応のとに回数を集計していくという、
うん、
で岩ちゃん代わりにもチャレンジするって前回言っていたので、集計をしくれました。じゃあ代わりに1枚
やらないです。書いてまでは
僕もええかな。
記憶してればと思ってね。あのでもさすがに次の日覚えてましたよ、すぐに朝は。出た時に、あ、まあいいか。
で回数アップのコツ、
はい、
まあ、参考までに、はい、ニンニクを食べまくる、ニンニク食べるとよく胃もとか言うけど、まあ、焼き芋って言うけどね。でコーラを飲みまくる、
あ、そうか、それはなんか
ゲップを下に回す、
うんうん、炭酸的なものを、
腹筋やりまくる、
あ、なるほど、
これはあれやろね。でまあ、いろいろじゃがいもとか納豆とか玉ねぎとか牛乳とかいろいろ試してみたんだけど、ニンニクが一番すごかったそう で飲み物はコーラが良かった、
うん、
はい、で腹筋をするとお腹にガスが溜まってくるそうで、
うん、
腹筋が3000回やりました。体にいいんや悪いんや。で24時間最終結果報告、
うん、
じゃじゃーん、
じゃじゃーん、
477回、
すごいですね。すごいな。
もうちょっとで500回いけそうでした。
わ、
ギネス記録によると、 15秒で100回おならする人いるようです。
15秒で100回ってすごくない？
まあ、これはまあカウントですよ。ブブブブブブブブってことだろうね。
へえ、すごい。
だから活躍筋というか、あの、うん、お尻の筋肉の、
う
ん、
そうですね、
鍛え方がちゃうんですよ、うん、
で 細かくできる
できるってことですね。
ご苦労様でございました、
皆様
お疲れ様でございました、
無理のない範囲で頑張ってください、
はい、超えるぞ俺はっていう方はチャレンジしてみてください。ラジオネームこの横須賀の片隅のハニマルワさんです。この方学校ではウェブ制作を教えてらっしゃるんです。そうですよ、
あ、まあまあそう、
うん、金曜日から一気に冷え込んで秋じゃなくて冬になりそうな勢いですが、先週あたりから修学旅行シーズンのようで、毎日のように修学旅行専用の貸切列車と遭遇しました。当たり前ですが列車全部が修学旅行生なのでとっても楽しそう。でも貸切列車は結構古い車両を使っていたので、こういう時こそ少し良い車両を使って子どもたちに電車旅行の良さをアピールしたらいいのになとも思ってしまいました。こちらでは小学校の修学旅行は日光が定番のようですが、岩ちゃんかおりんの修学旅行先はどちらでしたか？ちなみに自分は広島にいたので平和公園や宮島に行きました。今だとこの世界の片隅の影響で呉に行きたくなりますね、ということですね。
まあ僕は小学校からまあ奈良県なので、
はい、
小学校は、伊勢ですね、
うん、
伊勢島。
かおりんは小学校は奈良の五条にいまして、和歌山の南紀白浜です。
ああ、和歌山の行くんだ、
はい、
なるほどね。中学校は東京です、
うん、
箱根と東京、うん、香りは
中学
覚えてない、
長野じゃないかな。
あんまり印象残ってない、
山登ったことしか覚えてないですね。
じゃあ長野あたりかな、
長野かな、
はい、高校は僕南九州です。
高校は私は京都の学校でした。行ったのは長崎です。
あ、
はい、
まあ、九州あたり多いよな僕らの時代はね、
うんうん、
あ、今、
はい、
なかなかやっぱりそれぞれに印象深かったけど
ね、
あの伊勢島では二見ヶ浦でラジオ体操やったけどな、
うん、ラジオ体操、健康的な学校、
朝みんな起きてやりましたけどね。こちら石川県金沢市の EMM さん、マイカーを11年目の車検に出されたそうで、
はい、
まあね、もうちょっとこう乗ろうかなという状態がいいので、
うんうん、
ただまあ、 あの代車というのはこれね、
うん、
まあ、車検に時間かかるときは、代わりの車を、だいたい用意してくれるわけです、
うん、
借りた台車は某有名メーカーのカーナビがついていたと。
ほう。
エンジンをかけた時点ではこうテレビがつくようになってたんだそうですよ、うんうんうん、はい、まだ台車の方がすごく先行ってるわけですよ。
なるほどね、
うん
うんうん、
ではこの EMM さんは車に乗るときね、
うん、
まあ、日中はそのラジオを聞いている、
うん、
主に地元 AM ラジオ、うん、MRO 北陸放送の朝や昼のワイド番組を聞いていると、
うんうんうん、
でラジオだからテレビついてたんでラジオに切り替えようとしたんですけど、
うん、
オーディオの、
うん、
選択肢が、
うん、
iPod USB、
うん、
デジタルテレビ、
うん、
SD オーディオ、
うん、
ディスクの4つしかない、
うん、それで今ないでラジオ。ほんまにびっくりするやろ。
ラジオないの、
うん、
聞けないの、
うん、
と思いながらあちこち触っていたらオーディオ類の再生画面が表示されて、
うん、
その画面の隅の選択メニューには前日のその4つの他にその他、
おそれまだあるんだったらいいじゃないですか。
でその他を選択してみると、
うん、
AM と FM の文字が
素晴らしい、あるんやったら素晴らしい。
このカーナビこんな深いところまで開かんとラジオの聞けないのかいな。納得いかんぞと思ったんですが、
うん、
そのメニュー、その他メニューにはカスタマイズというのがあって、
はいはい、
だからまあオーディオ関連の機能がたくさんあるので、
うんうん、
その中でよく使うものを、うんうん、カスタマイズすれば、
うん、
4つ選んで基本操作画面のメニューに表示させるようになる、うん、だからまあ選べば、
うん、
AM、FM を最初の選択画面に持ってこれることも持ってる。ただこれ前使ってた人か、
はい、
会社の人が、
うん、
それを選んでないという、
そういうことですね。
ことですね。
へえ。でもまだ選択できるだけいいですよ。最近本当聞けなかったりするもん。
カーナビってほぼラジオないね。
FM はあっても AM なかったりするからね。
たまらんね。
うん。ただまあ最近ラジコがありますからね。
そうですね。
それを飛ばせば聞けるっていうね。なんかややこしい世界だな。枚方市の西村美穂さんです。さて10月22日は第48回衆議院議員総選挙の投票日です。以前本家のラジメニアで投票所に一番乗りをして投票箱の中を見せてもらうという話を読んでもらったことがありました。
あれ最初に来た人は中に何も入ってませんよっていう点検の役目が ね、うん、できるわけです ね。
ここ直近の選挙を振り返ると投票所への一番乗りレースの結果は2勝2敗そのうち1回は期日前投票だったので勝率は5割で悪くないと思うのですが2敗はいずれも2番手だったんですよねって1人負けちゃったってことですね。今回は衆議院選挙なので選挙区と比例代表と最高裁判所裁判官国民審査がありますから投票箱が3つあります。それぞれ1つずつ確認していけるので今回は一番乗りレースに勝ちたいですねという。ああ、なるほどね。衆議院選挙は過去に1回しか一番乗りをしたことがないのでというわけで R の配信が始まった週末の日曜日が選挙なので日本国の行く末を決めるイコール自分たちの生活のため未来のための大切な一票なので皆様もぜひ投票に行きましょうねというね。
はい、これがまあ流れ終わる、はい22日の日曜日、
はい
神戸市はね神戸市長選挙もあるのであ
じゃあいっぱい投票しなきゃいけないね。
もう掲示板が ね2倍のサイズになっててですね。
わー大変だ。
でまた選挙カーもね、
うん、
ダブルで来るわけですよ。
ま
あ、あれやめてほしいねけどね。
選挙カーねうるさいね。
あれ名前連呼するだけじゃないですか。
そうです。
あのあんまり意味ないと思うんだけどね。
ね。
うん、
もっとなんか駅前の街頭に
そう街頭演説とかその政策が聞けるとか
そういう
だってただ街中をなんとかでございますなんとかでございますって流すだけでしょ。
そうまあすり込もう
でもあんま朝早いパターンじゃないので私の場合
ね、はいはい、うるさいよねもうロケに大変なんですよ絶対絶対オンエアできないから
そうかもう
そう
遠くでもこう音が入ったるともう一遍
音声さんから選挙 NG ですって言われる
選挙 NG か
あのロケの時の音声さん NG はヘリコプター NG と選挙 NG っていうのがあるんです。
あヘリコプターも時々飛ぶからな
だからどっか候補者が遠くに行ってくれるまでうちら待つしかない
まあねまあねかつてだからそういうあまりこうね発表の場がなかった時は有効だったかもしれないですけど、う
んうん、今はね
今 ね
迷惑な
だけと思うんだけど少数派の意見なのかななかなかこうあるものをなくすって難しいんだよね、
うん、なんか伝統的なものが多そうじゃない。そうそうそう選挙なんて
あのウイス城が上がったりになる、
うん、あそうですね確かに
あれだからテクニックいるもんね。
そう
はいちゃんと通るような言い方とかえカオリンってウグイス嬢とかやったことあるの。
友達のお父さんが選挙やった時にお仕事ではなく
あ、まあ、
お手伝いに来ました。ボランティアで、はい、今井でございます。今井強しでございます。買い物帰りのお母さん
それ今言うても大丈夫。
私も十何年前ですけどお手振りありがとうございます、まあ、だからあれは要はあのポイントとしては聞いてる人がこの人すごくあの応援されてるんだっていうことが分かればいいので誰も手振ってくれてなくてもたくさんのご声援ありがとうございます。買い物帰りのお母さんお手振り誠にありがとうございます。今井は頑張りますみたいな嘘をこまめに入れていくらしいで
なるほどね。
そう
だいたいこと街通っていて人が通りかかると、うん、声援ありがとうございますってしてないしてないって思いなが
らお手振りって手振ってないけどねみたいなね
ね、はい、それもまあ、土曜日前日までということで
ぜひ投票行きましょう。
茨城市のガンダム F40 さん、ラジメニアでのウィングラブが採用されましたが、
はい、
私この曲と他2曲を聞くと普段頭からすっぽり消えている中学生時代の記憶がちょっぴりフィードバックする
そうです。わーそうなんだ。
今でもあるかは分かりませんが中学時代年に一度クラス対抗合唱大会なる行事がありまして、
うん、
何年生の時にか何を歌ったか忘れましたけど、うん、中学3年間で歌った曲が、うん、ウィングラブ、
うん、
後ろ指刺され組、
うん、
冬のライオン、
うん、
特にアニメファンがたくさんいるクラスでもなくうちの中学校は毎年クラス替えがあるので3年間同じメンバーでもないわけでにもかかわらず3年間ジャンプアニメ主題歌がセレクトされているということは、
はい、
それだけジャンプアニメの勢いが凄まじかったのでしょうね。
ね
さすがに優勝はありませんでしたけど、うん、そこそこのところまで行っていたと思います、
うん、
当時は気にもしていませんでしたけどあくまで合唱大会なので、うんピアノ伴奏でこの3曲を歌っていたのは今思うとよくやったなと思います ね
本当ですね。
なるほどな
時代だなこれ、ね、いいなウィングラブ歌えるっていいじゃない
ねえ、
うん、
誰かがピアノの伴奏を
そうやって
くれたわけですよね、
うん、
ほ なんかが、なんか行動から流れる
ウィングラブ想像でウィングラブ神戸市小学のペンネームランティス特集を00クモンリュウさん、この前ありがとう和菓子春団子福団子覚書という本を読みました。桂福団子さんが書かれた本ですが、この本で師匠の春団子さん、桂春助さん、そしてご自身の春団、福団子さんのことが、書かれていました。特に気にかかったのは破天荒な生き方をした、これは春之助さんですよね、という方で、ググってみると動物園のネタで虎に扮するのではなく、その場の思いつきでそれを小象に、子供の象さんねに変えて観客の度肝を抜いたそうです。
普通は虎とライオンなんですけど、
そうですね、
それが
ちっちゃい象に、
子供の象になったんだ、
うん、パオーンです。そのあまりの衝撃に次の出番だったかの紫雀さんが落語ができず、挨拶だけで講座を降りてしまったそうです。某動画サイトにあったので聞いてみたら確かに面白かったですということですね、
はい、アドリブっていうかちょっと思いつきで変えるのかな、
そういうことなんですかね。
春助さんですね。
春助さんですか、
うん、確かに春助さんってあの放送禁止用語○○○○春助って言われたんですよ。本当その場で変えたなっていうのがよくわかるんですよ、うんうんうん、さあ象に変えたらびっくりするわな。
紫雀師匠がそうなるなんてよっぽどですね。
よっぽどだな。紫雀師匠ってちょっとだから考えられないような変え方でちょっとびっくりしてしまったよね、うんうん、すごいな。ペンアドレス市場の私のナオコナモモノブ松本健一さん、おそ松さん、
うん、
第2期始まりました、
はい、
もう1話2話ともに圧倒的なくらいのキレのあるギャグで笑いが止まりませんでした。
よかったね。
シリーズ構成の松原秀さんと監督の藤田陽一さんのコンビは第1期からは変わらず、そのおかげでのクオリティだと思います、
うん、
だから藤田監督は銀玉、
うん、
クラシカロイド、
うん、
おそ松さんとギャグに定評のある方です、
うん、
現在の銀玉は監督ではなくて監修になっているみたいですが、
うん、
クラシカロイドも、2になってから違う監督になってます。さすがに3本同時に関わるのは無理なのでしょうか、
まあ、監督だからやんねんじゃないの。
でシリーズ構成脚本の松原さんはもともとお笑い番組エンタの神様などの構成を手掛けておられて、そこを藤田監督が銀魂の脚本に数本起用してみたらよかったようで、
うん、
その後クラシカロイドも書いておられました、
うん、
クラシカロイドがおそ松さんの香りがしていたのはこの二人のおかげなんですね。
へー、なるほど ね、
ね、多分おそ松くさんの第2期がすぐに作れなかったのは2人ともクラシカロイドで忙しかったからではないかと、
うん、
松原秀さんはプロになる前はラジオのハガキ職人だったそうです。
あらま、なんか親近感。
自分もその端くれではありますが、あの方は天才です、面白すぎます、
うん、まあでもね、構成作家さんとか作家さんとかってラジオの投稿の人多いもん ね、 ね、
はい、
うん、
というわけで、ね、
はい、
もう10月期のやつがまだチェックしきれてないね、
うん、面白いのが多すぎて大変、はい、
また感想などもお待ちしております、皆さんのお便りお待ちしています。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005番。おはがき封書の方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジメに玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね、
はい、
岩崎和夫と
南香里でした。